マタイの福音書9章9節から13節の御言葉から、マタイの飯という題で説教いたします。イエス様はまたガリラヤ湖のほとりで人々に教えを語られて、その話が終わってから道を歩いていると、酒税所にマタイが座っているのに会いました。ガリラヤは東西交通の盛んなところで、多くの商品がここを通って行き来していました。シルクロードの一部が陸路から地中海の航路につながってギリシャ・ローマ方面に伸びるところでもあります。ローマ政府はそこを通る商人たちから通行税を取っていましたが、その取り立てを民間のユダヤ人に請け負わせていました。その収税所、今日で言うと税関ですね。それがこのガリラヤ湖のほとりの町にあったので、マタイはそこで働く徴税人、あるいは酒税人の一人でした。同じ酒税人でもルカの福音書に出てくるザーカイさんはエリコの酒税人の頭で金持ちだったので、まあ酒税人の親方ですね。でも酒税人は決まり以上に余計に税金を取り立てることがよくあるので、人々から嫌われていました。マタイはこの酒税人という仕事をどう感じていたのでしょうか。彼が書いたこのマタイの福音書を見ると、彼は旧約聖書に詳しくきちんとする仕事をする人だったのではないかと思われますけれども、この11節に書いてあるパリサイ人の言葉でわかるように、ユダヤ人社会からは蔑まれ、仕事に十分満足したわけではないと思われます。マタイはイエス様に呼びかけられるとすぐに立ち上がって従っていきました。随分思い切りのいいことですけれども、イエス様に私についてきなさいと呼ばれてすぐにはいと言って従うことは本当に幸せなことです。主のご命令に素直に従うということは大切なことです。その後マタイはイエス様の一行を自分の家に迎えてご馳走の食卓を囲みました。これはマタイの福音書にはあまり出ていませんけども、マルコの福音書によると、この、マタイがイエス様に従った後、家の中で食事をしたのはマタイの家だったと書いてあります。しかしそこには酒税人の仲間や罪人たちが大勢一緒に食卓についていました。マタイの友人たちやイエス様に従っていた人々です。しかし罪人といっても特別悪い人ではありません。罪人たちというのは律法を守らない人です。厳格な律法主義者であったパリサイ派はそう呼んでいたのです。例えば律法を守らない異邦人とか、あるいは酒税人も異邦人であるローマ人から仕事を請け負って日常異邦人と接触することが多く、また安息日もない仕事ですから罪人の仲間です。今日の社会を支えているエッセンシャルワーカーですね、休みのない休日のない人々などは彼らによれば皆罪人です。羊飼いなども安息日を守れないので罪人ですね、でも羊飼いにの中にも野原でいつも神様に祈り賛美していた人もいます。若い頃のダビデがそうでした。そのように信仰深いダビデだからこそ、あのゴリアテとの戦いで、お前は剣と槍で向かってくるが、私は万軍の主の名によって戦うと言って、あのゴリアテをやっつけたわけです。個人の信仰は職業や外面からではなかなか分かりません。軽率なレッテル貼りは危険であります。彼らパリサイ人にとっては律法を守るのが義人、律法を守らないのが罪人です。 罪人の家に入ったり食事をしたりすると汚れると思っていました。でもイエス様はこのような人々を分け隔てなく迎えて一緒に食事をしました。一緒に食事をするということは共に生き親しい深い交わりを持つことであります。そこにはイエス様の恵みがあふれます。パリサイ派の律法学者たちがこの様子を見てイエスの弟子たちに、なぜお宅の先生は罪人と一緒に食事をするんですかと蔑むように批判しました。普通のラビ、律法の先生は罪人に近づくようなことはしないからです。イエス様はこれを聞いて、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。また私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのですと言われました。パリサイ人たちは律法を守るためとして罪人に近づいたり触れたりしないために罪人の家に入ることもしない、それが正しいことだと思っていました。だから修税人の家に入って一緒に食事をするなどとんでもないことでした。イエス様はそれを聞いて、私は丈夫な人のために来たのではないこと、医者が必要なのは病人であるということを答えました。医者と病人というのはもちろん例えです。病人は罪人や助けを必要とする人たち、救いを必要とする人たちです。医者はイエス様です。自分は罪を犯していない、大丈夫だと思う人は医者は不要だと思います。この際、この場合はパリサイ人ですね。実はそのように思い上がって自分を清い罪のないもののように考え、人を見下す者が本当の罪人です。本当は自分は罪を犯していないと思う人が一番罪が深いのです。13節の、私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではない、全焼の捧げ物よりむしろ神を知ることという言葉は、ホセア書の6章6節にある言葉です。神様に背く不信仰のイスラエルに、愛の神様が悔い改めを呼びかける言葉です。形式的な礼拝、生贄ばかりで真実の愛を失ったイスラエルへの愛の神様の呼びかけです。イエス様は魂の医者です。体の病気も治されましたけれども、一番大切なのは、魂が罪にとらわれて死んだ状態の人に、罪を許し、生まれ変わって新しい人生を歩むように、魂を癒してくださることです。主は暗闇の中にいた一人一人、私たちもその中にありましたけれども、その一人一人に近づき、ご自分の十字架の傷跡を示して、私たちを友と呼んでくださいます。私たちもアダム以来の罪を持つ者の一人として、本当の医者であるイエス様に治していただくことが必要です。